誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダルトクラジオ第154回となります。今回は口裂けさんというお話、前回の続きからお届けいたします。このお話大変長いものとなっています。今回初めてお聞きになる方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、第146回からお聞きください。では、さっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた。時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは
トラジ。
東京特許許可
トラジ。
違うわ。ああそうか、なかなかね。そんな、それ何ですか、トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋
トラジ。
海原はるか
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前
トラジ。
では参ります。口裂けさんその9、スレ住人の質問に答える口裂けさん。先に質問事項についての回答をさせていただきます。まず佐伯妹の赤ちゃんの件について、魔法の水の原液はアクシデントで無垢な人 赤ちゃんとか子供に入ってしまったネガティブの元を根こそぎ吸収する働きをするとのこと。がん細胞を抗がん剤で小さくしてなくすみたいな、そんな感じで瞬時にしてネガティブの元を取るそうです。一つ質問なんですが、18日の T と Y の録音テープの会話では T は普通だったんですよね？はい、普通でした。私の知っている T でした。 Y さんの話では T は普通だったとのことです。呪いの起源について何か情報や T 母に聞きたかったことの答えは T から聞けたんでしょうか？予定では私はとっくに病気になっているそうです。佐伯母との契約は長期にわたり私を呪う。佐伯母が37歳の時に起こった家族の不幸と同じ年に私は死ぬことになっているとのこと。でも私は予想外にピンピンしていたってことです。私がこちらへ来て8年目に T と会いました。 T と会う前のそれまでの私の生活をどうして T 母や佐伯母が知っているのか。仮に私が何らかの事情で死んだとしても私の実家と T の実家は離れているし関係はないので情報はわからないはず。 T 母は自分の事実の決めが現れないことをどうして知ったのか、それがわかりません。佐伯君は普通にサラリーマンだそうです。ちなみにシングル。 Y さんとジェームスが部屋で見た男性の姿は佐伯君ではないみたいです。 Y さん曰く、遠藤さんのような素人失礼がやっても効果があるのですか？最近元の子供に魔法の水をかけたこと。特別な力は必要なく真剣な気持ちがあれば誰にでもできるそうです。 T さん、 T 母、最近妹、多分最近母も誰かの疫病に体を乗っ取られているのではと感じてなりません。この件については Y さんも最初 M 子の疫病ではないかと言っていました。今でも幽霊現象ではなく生き量の仕業だと言ってます。しかも前より大きくなっているようだと言われました。スレ住人からのアドバイス。体がいつも重くて眠いんです。 Y さんに聞くと霊言だと言われました。結界を張っているはずの家の中でもその状態が続いているのであれば、結界を再点検してみることをお勧めします。T 母がなぜ期限を設定したのかはわかりませんが、気にする必要はありません。気にはされてないと思いますが、逆に意識することによって相手の呪い効果に一役買ってしまうので、それもバカバカしいし。串酒さんの呪い返しの効果は、引き続き効果を発揮していると思います。多分 Y さんが以前コンタクトしたのとは別の後ろの人が担当していて、でもその人は口先さんの人生の大きな流れの中での口先さん自身が対処できない障害、流れの呪いのことの防御はしても、その他の命に関わらないことにはタッチしない方針の可能性が強いです。一気に全てが解決するとは思いませんが、一応 T 母が宣言した以上、今年いっぱいがちょっとした区切りになるのではないでしょうか。そちらは寒そうですが、体調には気をつけてくださいね。 T は退院してその足で遠藤君とアパートに戻り、その日は T 母と佐伯妹もアパートに来て泊まって、彼女たちは翌朝帰国しました。遠藤君と Y さんが開花での私と T 母のやりとりを T に説明して、T 母の言動について娘としてどう思うのかと T に聞いたら、全く会話にならなかったのが信じられない、自分の力がなくなったことは母自身が一番ショックだと思うが、頭がおかしくなったとは思えないと。ここまでがテープに入っていた会話です。 T 母と最近妹は夜遠藤君の家に来ることになっていたので、 T と遠藤君が Y さんに二人が来るまでいてほしい、二人と話をしてくれないかと聞いたところ、 悪いけど首を挟みたくないと言われたそうです。ここからは遠藤くんから聞いた話です。夜ティーハーと佐伯妹が来た時には特に二人にはおかしなところはなかったそうです。遠藤くんがティーハーにどうして K の私質問に答えてやらなかったのか、あの時何かに取り憑かれていたのか、それとも平常心だったのかと聞いたところ、答えようがない。事実は人それぞれの理由があり、私はそれを仕事としている。あくまでも仕事として行動した、とのこと。私に八王子で、37歳の時に会おうね、と言ったのも仕事のうちである。M 子のことは知らない。手紙も知らない。私側で誰かが呪い返しをしているから、それが誰であるかを知りたかったと。私と海下で対面したとき、何か強いものを感じたけれど、それ以上のことはわからなかった。佐伯妹は、佐伯母の影響で魔術をしているそうです。ただ、海下に来てから、たびたび霊現象を感じるようになったり、自分が何をしているのか記憶がないことがあったそうです。スコットたちが見た、ベッドルームにいた消えた女性について何かわかるかと聞いたら、それは私の仕業ではない。私はあの時、ぼーっとしてて、みんなが何を言ってるのかわからなかったし、自分が何をしているのかもわからなかった、と。T と同じような症状ではないか、と遠藤くんが言ってました。遠藤くんは、これ以上、昔のことを蒸し返しても何にもならないし、みんな不幸になるだけだから、これで終わることがみんなのため。それでみんなが幸せになれるんだから、それでいいじゃないか、と、ティーハーと佐伯妹に言ったそうです。ティーも、お母さんの力は信じているけれど、決めがなかったのは、神様がしてはいけないって言ってるんだよ。無理に掘り起こさないで、そっとしておくことも必要だ。と言ってくれたそうですが、T 母、佐伯妹は何も言わなかったそうです。佐伯妹が部屋を出て行ってから、海下からの変な音などはなくなりました。しかし、わずか2ヶ月でリース契約を破棄するわけにもいかないから、契約期間満了まではサブレット、また貸しか、引き継ぎに出した方がいいのでは、と遠藤君に話しましたが、Y さんが海下に来るのを嫌がって、霊界だかに通じる穴を探せずにそのままになっているのと、知り合いでアパートを探している人もいないし、掲示板や日系のスーパーなどにフライヤー、張り紙をして、引き継ぎを探すのは簡単だけど、もし霊的な現象があった場合、日本人コミュニティが狭いので、何を言われるかわからないし、掲示板だと叩かれたりする可能性もあり、ニューヨークの各種日系掲示板は、それぞれの陰口になっているため、つまらない人が集まっています。特に、住居問題に関しては、自分のことでもないのに、場所や元家主を知りたがる暇人が多い。自分も責任は持てないので、ペナルティを支払って契約終了するとのこと。11月30日に引き渡しで、マネージメントオフィスからランドロードが部屋をチェックに来るので、自分も来るけれど、その前に何かあった時のために、騒音とか、開花の鍵を遠藤くんから預かりました。それから数日は音もなく平穏に過ごせましたが、開花の雰囲気もいつもと同じで、霊的なものも感じませんでした。夜のお墓に肝試しに行くようなものでしょうか。サンクスギビングの連休が近づくにつれて、誰からともなく、開花でパーティーをしようという話が出ました。ダイニングセットやキッチン用具はそのままになっているし、電気もガスもまだそのままなので、11月30日で契約を切る。騒がなければ大丈夫だろう。ということで、パーティーを決行することに決めました。当日、昼からジェームスとスコットがターキーをオーブンで焼きながら、私ともう一人のアメ人の女の子、仮に D で、オードブルなどを作りました。リックはテーブルセッティングや音楽のチェック、 みんな和気あいあいと楽しんで、夕方からのパーティーの準備に勤しんでいました。すでにワインやシャンパンなどを軽く飲みながらだったので、私もみんなも一連の呪い騒動など、すっかり忘れていたと思います。夕方、私、ジェームス、うちの会社の社員、スコット、リック、彼らの友達など、合計12人が集まりました。注意として、ベッドルームのドアは開けないように、とみんなに言いました。この人数なら何かあっても大丈夫だろう、と私は思っていました。窓から向かいのアパートが見えますが、連休でほとんどの家の明かりがついていません。うちのアパートも自宅が多かったです。食べて飲んで踊ったりおしゃべりしたりと、とても楽しい時間が過ぎました。キッチンの電気と入り口の電気はつけておきました。私がトイレに行った際、ベッドルームのドアが開いていました。誰かが開けたんだな、と思い、ドアを閉めてトイレに入りました。夜も1時を回り、私たち4人以外、みんなマンハッタン街に住んでいるため、人数を分けて、うちとスコットたちの家に泊まろうという話になりました。その時、スコットたちの友達、仮に B 君が、ここ、開花の部屋にみんなで泊まろうと言いました。この日、この部屋に集まったみんなはオカルト好き、自称サイキッカーで、事前に大まかにこれまでのことは話してありました。この日は特別に何も起こらなかったし、12人いるし、お酒の勢いもあり、みんなでここでお化け退治だ、と盛り上がってしまいました。これまでのことを検証するために、ジェームスと私が今まであったことを順に追って、初めから話しました。話が始まる前に D が、トイレへ行くからちょっと待って、と言いました。彼女を待つ間、私はリビングに丸くなって座っているみんなのところへ、オードブルの残りと飲み物数種を持っていきました。D が戻ってくると私たちに言いました。D。ねえ、私の前にトイレに行った人は誰？ベッドルームのドアが開けっぱなしだったけど、あそこは開けちゃダメなんでしょ？私にもう3回もドア閉めてるんだよ。私。私がさっきトイレへ行った時も、ドアが開いてたよ。だから閉めたんだけど。するとみんなも口々に、自分がトイレへ行った時、ベッドルームのドアが開いていたから閉めた、と言い出しました。ジェームスは玄関へ小走りで向かいました。ジェームス。何よこれ。私たちも続いていくと、D が閉めたはずのドアが開いていました。私はスプレー式の魔法の水を部屋にシューッと一吹きしてから部屋の電気をつけました。窓は開いていなかったので、風でドアが開くことはないと思うのですが、不思議と恐怖感はありませんでした。私は、きっと何かがまだいるんだよ。でも、もう気にしてないからリビングに戻ろうと言い、電気を消してドアを閉めました。その時、玄関の明かりにより、ベッドルームの窓の下に黒い穴みたいなものが見えました。私は、そこが霊界とうちの元 T の部屋につながっている穴だととっさに思いました。みんなには言いませんでしたが、ジェームスも穴に気づいたと思います。リビングに戻り、ジェームスと私は最初から事の成り行きをみんなに事細かに説明しました。自称サイキッカーの R、リックの友達、ゲイが言いました。R、呪いはこの世に存在する。人を呪いたいと思う者は他人の力など借りなくても自分の思いが強ければ呪いは成功する。他人の力を頼りにするのは他力本願と責任転生をするものだ。この家には開花の部屋、生きた男と女の魂が時間の壁を越えて出入りしている。君は私のことです。その二人を知っているよ。 そして君たち3人は少しつながっているんだ。
私、
あなたはその男と女がどういう人か人物像が見えますか？
ある。
この家では気配を感じるだけ。二人は姿を現さないから人物の特定はできないけれど、今までの話の中から分かったことは、 T 母と佐伯母の呪いではない。僕はこれ感じている男と女の呪いだよ。
ジェームス、
呪いは今でも続いているの？元 T の部屋は今は封印してるけど。
R、
上に行けないから元 T の部屋、ここで大きくなってるように感じるよ。ここで R は私のことをじっと見て、聞き取れないくらいの速さで何かをつぶやきました。そして私にこう言いました。
R、
悪いことは言わない。引っ越した方がいいよ。
リック、
引っ越しても呪いってついてくるんじゃないの？
R、
君は私のこと、クリスマスの後にこの男女に会うよ。そして一連の出来事は終止符を打つ。大丈夫、君は死なないから。でもここにはもう住まない方がいい。新しい場所でゼロから出発するといいよ。この後クエスチョン&アンサーが続き、気がつけば外が明るくなっていました。その日の夜はみんなが閉めたはずのベッドルームのドアがその都度開いていた以外、変なことは起こりませんでした。朝8時過ぎにお開きとなり、みんなで外へ出るときに私はベッドルームのドアを開けてみました。昨夜見た窓の下の黒い穴みたいなものはもう見えませんでした。家に戻り、ジェームスと昨夜の R の言ったことについて話をしました。私の知っている生きている男女、男は Y さんとジェームスが見た東洋人の男性なのか。だとしたら誰？私の知っている男性って、女は誰？佐伯母でもないし T 母でもない。きっと佐伯妹でもないだろうし T でもないと思う。私たち3人は少しつながっているって、私の親？先日 Y さんに会った時、彼女から言われたことを思い出した。
Y、
K さん、もし差し支えなかったら、 M 子さんからの手紙の内容と、あなたが M 子さん宛に書いた手紙の内容を教えてもらえない？私は自分の書いた内容と M 子宛の手紙の内容を思い出せる範囲で Y さんに教えた。
Y、
K さん、M 子さんからの手紙を実際に手にしたとき、何か感じなかった？何度も読み直した？そんなに短い内容だったの？私は M 子からの手紙を読んだとき、何も感じなかった。私は M 子が私のことを怒っていると思っていたから、出だしのパートで彼女は私に怒っていないこと、手紙をもらって嬉しかったことなどが書いてあったので、そのことにほっとして全体的に読み流していた。なので Y さんに内容を事細かに伝えることができなかった。 Y さんは M 子からの手紙の現物を見たいと言い出した。手紙は会社に保管してあるので、次回会うときに持っていくと約束をしました。明日 M 子の手紙を持って Y さんに会います。今日はこれで終わります。T との会話をテープに取ったものをもらって以来、Y さんとは会っていなかったので、久しぶりな感じがしました。サンクスギビングデーのパーティーのことを少し話したら、あなたも物好きね、と言われました。海下に作られた穴はいつ封印するの？と聞いたら、あの部屋には近づきたくない、と言い、R氏と同じように、今さらアパートを探すのは大変だけれど、引っ越した方がいい、と言われました。カイカは、J 11月30日に遠藤くんが引き払い、その後すぐに新しい住人が引っ越してきました。特に霊現象などはありません。Y さんに私が書いた M 子宛ての手紙のコピーと M 子からの手紙を見せました。余計な部分だった箇所を指摘され、M 子からの手紙で私が気づかなかった部分を指で指し、あなたは何事ももっと真剣に受け止めないといけないと言われました。私が会うであろう男女とは誰なのか、Y さんに聞くと、Y、M 子でしょ？男性があなたの知っている人なら、ジェームスと私が見た男性が誰なのか、自分の記憶をたどって思い出してみたらどうかしら。そのくらいのことはできるでしょ？海外生活が長くなると、信じられるのは自分だけ、と、自分を守ろうとすることばかりに気を取られがちだけど、どんな時でも、人に対する配慮や優しさの気持ちを持つことは大切だよ。あなたなら、今からでもそういうふうに考え方を変えられると思う、と言われました。日本から、差し出人の記載のない手紙が私宛に届きました。消印は横浜でした。宛名は手書き。中身は白いコピー用紙にワードで、2005年12月25日、午後1時半にお伺いいたします、と印刷されていました。差出人がすでにニューヨークにいるのか、これから来るのかはわかりません。宛名はアルファベットですが、見覚えのある字です。こうなったら、真正面から立ち向かいます。12月25日。日本の皆様、メリークリスマス。明日、ニュージャージーに住んでいるジェームスのお姉さん宅でのクリスマスパーティーにお呼ばれしています。来客があることは、ジェームスには伝えていません。彼に今日、私は用事があるから、夕方行くから、と伝えました。普通なら、どうしてか、と、すごいくらいに聞くはずですが、でも、きっと何かを察知したんでしょうね。待ってるから早く来てね、と、ジェームスは私に言いました。2005年12月26日、月曜日、午前2時3分。こんばんは。ただいまこちらは正午を過ぎました。ジェームスは先ほどニュージャージーに向かいました。今朝、本当に一緒に行かないのか？夕方本当に来るの？と聞かれました。大丈夫、夕方には行くから、と言いました。ジェームスからポートオーソリティからお姉さん宅へ行くバスのナンバーとゲート番号、下車する地域名が書かれてあるメモをもらいました。昨夜はあまり眠れませんでした。でも、考えても仕方のないことだし、こうまでする相手の意図を知りたい気持ちが今は強いです。なので、逃げずに立ち向かいます。でも、万が一の時のため、友達から借りたビデオカメラを隠して録画します。現在のところ、夕方にはジェームズのお姉さん宅へ行く予定ですが、もし行けなかったら、今朝、ジェームズのジャケットのポケットの中に、こっそりと手紙を入れておきました。一緒にニュージャージーに行けないわけ、ビデオカメラの隠し場所、差し写真のない手紙の所在などを書きました。あと1時間半か。なんか強気でいるけれど、ドキドキしてきました。なんか心臓が縁から出そうなくらいドキドキしてきました。私は小心者ですね。ポジティブに考えているつもりですが、もしものことがあったら、なんてさっきから考えてしまい、ジェームスたちにプレゼントを渡せなかったら困るので、自分の部屋のベッドの上にカードと共に置いておきました。こういう時、 私の場合、テレビの音や音楽を聞くと、さらに神経が高ぶってしまうので、音はシャットアウトしています。今日は車の音もあまり聞こえず、とても静かです。これでみんな満足かな？さっき、どかどかと階段を登ってくる激しい足音がしました。うちは最上階なので、登ってくる人は限られていますが、どかどか登ってくる人はいません。まさか、フェイントで早く来たとか？でもどうやってオートロックを解除できたの？あ、でも誰かが鍵を開けたとき、続けて入ってこれるか。数秒間のうちに、いろんなことが頭の中を駆け巡りました。そしたら、ガチャガチャって鍵を開ける音がして、もう心臓止まりそうでした。わらわらしながら勇気を出して玄関へ行くと、私、なんだ、ジェームスじゃん。どうしたの？ジェームス、あんた今、私が犯人だったんじゃって思ったんじゃない？私、そんなことないよ。それより忘れ物？ジェームス、違うわよ。あんたからのレター読んだのよ。だから走って帰ってきたんじゃない。私、そうだったの。気がつかないと思ったよ。ジェームス、あんたよく一人で待ってる気になったわね。一人じゃ危険よ。私もあんたに付き合うわよ。私、ガンとかナイフとか持ってるとは思いたくないけど、わからないよ。危ないから私の部屋で待機しててよ。ジェームス、何言ってるのよ。危ないわよ、そんなの。リックたちが家にいたから、万が一の時は入浴試験に通報するように頼んだわ。だから、あんた、ここのリビング、窓を開けとくのよ。相手が襲いかかってきたら大声出すの。そうすれば彼女に聞こえるわ。私の緊張が一気に解けました。もう30分切りました。2005年12月26日月曜日午前3時23分。皆様ありがとうございます。もう10分を切りました。このまま時間が止まってくれればいいと思いつつも、解決せにはいかんという気持ちの両方が入り混じっています。2005年12月26日月曜日午前3時33分。入り口のブザーが鳴り、オートロックの解除をしました。ドキドキしています。M 子が本当にここに来るのかは私には疑問です。女は M 子？私は別の人のような気もします。階段を登ってくる足音が聞こえます。ドアのところまで来ました。今、ドアチャイムが鳴りました。私は今から玄関へ行きます。ドアを開けるとそこには、私の知っているあの人が立っていると思います。皆さん、最後までありがとうございました。以降、次回へ続く。
どうも、大魔王のお風呂ラジオ、大魔王です。この番組は大魔王がお風呂から全世界に向けて愛を込めてお送りするまったりとした番組です。聞いている方もまったりと聞いていただければ嬉しい限り。毎週月曜日に配信中。テーマメールや朗読コーナーのお便りも待っています。大魔王のお風呂ラジオ、
いかがでしたでしょうか。さて、ガルトコラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回もメールが ございません。でですね、まあ、今回の終わり方がちょっと、もう終了ですかっていうような締めになってますけども、まだ続きます。今のところですね、ちょっと予定っていうか多分ですけども、あと2回ぐらい、状況次第ではあと3回やらないとこのお話終わりません。で今回ね、ちょっと今までに比べて多少短い感じになってると思うんですけども、もうこっからね、そのこの佐々木さんっていうお話が、そのまあ一応のエンディングって言ったらいいのか、終わりに向かってね、またちょっとお話が大きく動きますので、まあ、その手前で止めたのが、まあ、その短くなっている理由ですね。まあ、いつまでやるんだよと思っている方がね、たくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、あと2回か3回ですんでね、ちょっと申し訳ないんですけど、もうちょっとお付き合いください。というわけで、今回この辺で終わりにしておきます。さようなら。
それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。Yeah.
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、さまざまな音楽がステージ上で交差する、イマジナリーミュージックフェス、
音髪フェス2017クロス。
音髪フェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス。今年はクロスをテーマに、プロアマ問わずさまざまな活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
配信開始は2017年11月4日。この日の夜には今年もやります。配信開始記念生放送。距離を超えて同じ時間を共有しながら盛り上がろう。
今年の出演アーティストは、
春、
笹山、
Q フロムサン、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ゆみゆみパラダイス、
四ツ谷かえで、
アシャ、
洗濯日和、
コロ、深夜&ワンヘッドトゥーハンズ、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メイク、
新崎、
クモ、
アニマルキャスターズ。
今年で5回目になる音亀フェス。これまでの音亀フェスも無料配信中。すべての音亀フェスに関する情報は、音亀フェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2017クロス。